幹事報告いたします。まずはじめに、川名事務所様より、じょっぱり経済学、東日報広告掲載いたしました。第1回女性ロータリアン研修会のご案内が届いております。日時が6月10日日曜日、10時からとなっております。場所が八戸プラザホテル、登録料4000円です。続きまして、大畑ロータリークラブ様より、山菜食事会のご案内が届いております。日時が5月17日木曜日、6時半から、おたふくで、登録料5000円、同伴者3000円となっております。続きまして、むつ市消防団様より、定期観閲式のご案内が届いておりました。日時が5月13日曜日8時半から、場所が下北国設ドーム東口、宿泊会場がプラザホテルむつからで13時からとなっております。続きまして、ガバナーエレクト事務所様より、2018-19 年度のための地区研修協議会開催のご案内が届いております。日時が5月19日土曜日11時から、19時30分、場所が弘前文化センター、懇親会がニューホテルニューキャッスルとなって、登録料が1万円です。むつ市連合 PTA 様より、定例総会のご案内が届いておりました。日時が5月12日土曜日、午後6時半から、場所がむつグランドホテルとなっております。定例総会終了後、懇親会がありますので、5000円回避となっております。幹事報告は以上です。
むつロータアクトの設立員としてですね、活動を進めてまいりまして、この度、おかげさまで、結成認定状が届きましたので、皆さんに報告したいと思います。ちょっと話させてもらいますと、今日市役所の方が見えてますので、実はわからない人もいると思いますけれども、18歳から30歳の区間のロータリアンを作りましょうということで、募りましたけれども、なかなか人数が揃わなくてですね、結果的には12名ということになったんですけれども、その集めている最中に宮下市長がここに来て挨拶したときに、宮下市長にお願いしたところ、その時は副市長ではなかったんですけど、川西さん、今現在川西副市長を通じて、どうぞ むつ市役所の職員も入れてください、入れてもらいますということがありましたので、4人か5人入ってもらいました。むつ市役所の職員もですね、まあ、ロータリアン自体は公務員の普通はなれませんけれども、そうじゃなくて、30歳まで若い人たちで、むつ市民の、皆さん横のつながり、むつ市民に限らずですね、楽しく、ボランティア活動をやっていけばいいんじゃないかということで、月2回だけ夜集まってくればいいということで、快く、参加してもらったという経緯がありました。本当にありがたいことだなと思っております。そういうこともありまして、この度、結成認定状が届きましたので、皆さんに回覧したいと思います。よろしくお願いします。
ございますでしょうか。
むつ市民政部市民スポーツ課の、課長をしております中村と申します。隣におりますのは、主査の西田と申します。この度はこのロータリークラブ、1611回英会にお招きいただきまして、たくわということで大変ありがとうございます。また来ていきなりですね、大変豪華な昼食をいただきましてありがとうございました。市の方で平成27年度から、進めてまいりました、総合アリーナの整備事業についてですね、概要を説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。資料を配布したところなんですが、載っている写真とかですね、イメージという形になります。で、まあ、完成までに若干変わるところもあったりするかと思うので、一応この説明を終わりましたら、大変恐縮なんですが、資料の方は一旦回収させてもらう形でお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、配布いたしました資料に基づきまして、むつ市総合アリーナ整備事業について説明をさせていただきます。平成27年度に策定した、基本構想基本計画から進めてまいりました。むつ市総合アリーナ整備事業については、本日はお手元に配布してあります A4 横版の資料をいたしまして、概要説明をしたいと思います。それでは1枚めくっていただきまして、説明資料の1ページをお開きください。まず本日の説明の流れについてでありますが、はじめに基本設計の策定経過、次に基本方針についてご説明させていただきます。 その後は建築計画、外交計画、そして特定財源及び整備スケジュールについて順にご説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは基本設計の策定経過についてご説明いたします。1枚めくっていただきまして、2ページをご覧ください。基本計画の策定経過、まあ、方針決定というあのページになりますが、旧むつ市民体育館は昭和51年に竣工して、翌年のアスナロ国体をはじめ多くの大会や市民の皆様の屋内競技の中心施設として利用されてまいりましたが、公共施設に求められる耐震基準を満たすことができませんで、平成25年11月30日閉館を余儀なくされたところであります。旧むつ市民体育館閉館後、スポーツ団体の方々だけではなく、多くの市民の皆様から総合アリーナの早期建設に向けた要請要望が多く寄せられておりました。市といたしましては各競技団体との懇話会や市民意向調査を実施したほか、市民ワークショップを開催し、市民ニーズ、利用者ニーズをもとに誰もが気軽に利用でき、スポーツと健康づくりを楽しみ、スポーツを通じて交流と文化を育むにぎわいの拠点となるスポーツスクエアの実現を目指して、平成28年3月に基本構想基本計画を策定いたしました。この基本計画の理念を踏まえ、利用者の意見や目線を反映した市民の求める施設をテーマに、市民ワークショップ及び町内10部局29課からなるプロジェクトチームによる検討を重ねて、全庁一丸となって事業を進めてまいりました。次のページにはワークショップの様子を若干掲載しております。現在は実施設計も終え、平成30年度今年度からは本工事に入る予定でおりますが、市民ワークショップはそれまでに計8回行い、中高生を含む171名の参加をいただき、貴重なご意見をいただいてまいりました。続いて4ページをおめくりいただきたいと思います。総合アリーナ設計の基本方針についてでありますが、隣接するウェルネスパークと機能連携を図り、日常的な市民スポーツ拠点からオリンピック合宿での活用や、国体規模の大会開催まで可能な子どもから高齢者まで、ビギナーからアスリートまで 幅広く利用できる多機能多目的な空間を目指して、ここに掲げております6つの基本方針に沿って設計を行ってきました。次5ページをご覧ください。先ほどの基本方針を踏まえ、ここに掲げる7つの項目に配慮し、基本設計に取り組んでまいりました。まあ、一番としましては並列配置で一体的利用も可能な開放的なアリーナ、2番目といたしまして大会やプロスポーツにも対応できる高機能体育館、3番目といたしまして開放的で多様な使い方に対応した多目的な共用空間、4番目といたしまして子どもから高齢者、障害者も利用しやすい人に優しい施設、5番目といたしまして環境に配慮しライフサイクルコストの低減に取り組むエコロジーな施設、6番目といたしましては災害時の救援物資集積所、救護施設機能に配慮した災害に強い施設、7番目といたしましては、周辺環境と調和したまちづくりに寄与する施設、この7つを、基本設計趣旨として、進めてまいりました。次に6ページをご覧ください。建築計画についてご説明いたします。まず建設地でありますが、大港臨海公園、今あの国設ドームがある周辺一帯を、大港臨海公園として、都市公園として、平成29年7月に決定指定いたしました。この大港臨海公園エリア内のウェルネスパーク西側の私有地に建設することとなります。このエリアにはウェルネスパーク、ウェルネスハラッパル、大平マリーナのほか、県が整備中の大平緑地がある環境から、総合アリーナは各施設との連携と機能分担を図り、スポーツをするだけではなくて 市民の憩いの空間ともなるよう自由に利用できる共用空間や屋外空間の充実、将来の拡張性にも配慮した建物や駐車場の配置を計画しました。次7ページをご覧ください。1階は、メインアリーナとサブアリーナを並列に配置し、アリーナを中心にウェルネスパークに近い東側にエントランスホールや更衣室などの共用部分をまとめ、屋外の広場空間との連携を図ります。この図においては、右側の方 の黄色い表示になっている部分がエントランスホール等になります。また要望の多いトレーニング室とボルダリング室を南側の方に配置しまして、アリーナの西側には機械室や金庫などのバックヤード部門をまとめ、駐車場に面したメンテナンス性の高い計画としてあります。次8ページをご覧ください。2階ですが、イベントや大会にお越しいただいた観客の皆様を迎える、屋外大階段からの専用出入り口を設けます。図でいうと右上の方にこうちょっと斜めにこう出ている部分が大階段になります。またメインアリーナの2階には車椅子8席のスペースのほか、1050席の観覧席を設けます。観覧席の通路は通常時一周200メートルのランニングコースとして利用できる形態とします。次に9ページの方をご覧ください。1階に並列配置した2つのアリーナは中間通路にマルチエリア機能を持たせて、施設の多様性を高める続き間アリーナとして整備いたします。2つのアリーナが、完全に開放して全部使えるっていう形ではないんですけども、中間通路をうまく利用してこう開放的な利用ができるということですね。はい、次に10ページをご覧ください。断面計画についてでありますが、メインアリーナは屋内競技唯一のプロスポーツであるバスケットボールの会場となりうる仕様となっております。またバレーボール、バドミントン、フェンシング、卓球、剣道、柔道などについては両アリーナともに国体に対応できる仕様としました。次は、ページをめくっていただきまして、利用形態別のゾーニング計画についてご説明いたします。総合アリーナでは通常利用のほか大会、プロ興行等のイベント、災害時の4つの利用形態に適したゾーニングと書室の配置を考えております。12ページから15ページに各々の考えを載せてありますが、本日は災害時のゾーニング計画についてご説明いたしたいと思います。15ページをお開き願います。総合アリーナには防災施設機能を併設いたします。むつ市国土強靭化地域計画に基づいてメインアリーナは救援物資の第二次集積所として、サブアリーナは想定される太平洋側海溝型地震による津波被害等での負傷者100人程度の救護所としての機能を果たす施設として計画しました。またラウンジは負傷者のトリアージスペース、処置室は処置室やスタッフ室などに使用することも考慮し、出入り口や搬入口が重複することなく区分利用が可能な動線を保てるゾーニング計画としてあります。総合アリーナは災害に備え耐震安全性の高い構造強度を採用しております。次に施設の外観イメージ及び内観イメージについてご説明いたします。16ページをご覧ください。施設の外観は景観との調和、落雪対策、維持管理の3点を考慮して検討しました。一応イメージとしましてはこのような形で、昼間と夜のイメージを載せてあります。次に17ページをお願いします。これはエントランスホールの内観イメージとなります。 開放的で多様な使い方に対応した多目的な共用空間として活用していただきたいと考えております。次に18ページをお願いします。これはメインアリーナの内観イメージとなっております。イメージ の、 あの、中央部分にこう中央通路がこう3つ口を開けてこうありますが、この向こうがサブアリーナという形になります。ですので、まあ、あのこの中央通路のところをあのメインアリーナとサブアリーナを区分して使って、ここに本部席を設けたりといろんな使い方を想定した作りとしてあります。で、日常的な大会から利用から、まあ、県大会国体などの大規模な大会にも応えられる出来としてあります。次に19ページをお願いします。これはボルダリングルームの内観イメージとなります。県内の公共施設ではむつ市総合アリーナが初の導入となりますが、幼少期から大人まで、日常的な利用から東北大会程度の大会にも対応できる出来としてあります。ボルダリングに関しては、まあ、今テレビのコマーシャルとかでもこうポロポロよく出てくるようになりましたけども、意外とぶら下がっているだけでもこういろんなところが自然に鍛えられるということで、結構取り入れられてきているものになります。次に、外交計画にについてご説明いたしますので、20ページの方お願いします。総合アリーナと隣接するウェルネスパークとの空間をつないで、さまざまな世代の方々が、くつろぎと交流の図れる、市民の皆様のための広場となる、仮称ウェルネスプラザの整備を計画しております。整備にあたっては効率的な公園施設の整備の推進と、サービスレベルの向上を期待して、都市公園法の改正により平成29年度に創設された新たな公園整備手法である PPFI パーク PFI 事業による民間活力の活用を予定しております。次に、特定財源及び整備スケジュールの方に移りたいと思います。建設事業費にかかる特定財源といたしましては、社会資本整備総合交付金の都市再生整備計画事業を活用します。また今後の予定といたしましては、平成30年度に今年度に工事に着手しまして、平成32年度の供用開始を目指して事業を進めてまいりたいと考えております。以上、簡単ではありますが、むつ市総合アリーナの整備事業についての概要説明となります。
第1610回の例会を終了させていただきます。ありがとうございました。